集まれトレーダー、シンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りします。
皆さんこんばんは、シンプル FX トレードの西原浩一です。
こんばんは、進行 MC の大橋ロコです。この番組では元外資系銀行のチーフトレーダーとしてご活躍された西原浩一さんと一緒に、マーケットの今をつかむための視点やより実践的な FX トレードの手法をお届けしてまいります。まさに今大きくポンドが上がり始めたということで、バッタバタしてますけれども、
そうですね、はい、帰ろうかなって感じですかね。
はい、ちょっともうディールが気になって番組に集中できないなんて言わないでくださいね。はい、はい、ということで、今日は日経平均プラス圏に入ったりマイナス圏に入ったりということで、大引けでは9円高というね、ちょっと寂しい展開だった。
全然動いてないじゃないですか。
ほとんど動いてない、はい、ということですけれども、まあ、今ニューヨーク市場は91ドル高で始まって、ちょっと米株はしっかりとしてきましたよね。
そうですね、まあどちらかというと米株に関してはもう明日のジャクソンホール、
パウエル議長
ということですね。パウエル議長の、はい、会見待ちということになると思います。
はい、はい、まあ、会見待ちということでもあるんですが、今日この後ブルベアでいろいろご紹介しますけれども、まあ、株価を崩さないためにトランプ大統領もいろいろなことを発言されていると、あとドイツからそして中国からテコ入れがね、いろいろと出てきています。まあ、
株価を支えるという意味ですね。
はい、はい、まあ、そのテコ入れ策というのが効くかどうかということも含めて、明日のジャクソンホールのパウエル議長の発言ってとても重要だと思うんですが、
今、まあ、今日韓国からもねちょっとニュースが出てちょっとびっくりしたんですけどね、はい、
まあ、韓国から出たというか、その軍事協定のジーソミアですね、これ韓国が破棄するという発表を夕方してるんですよ。これマーケットにはネガティブ要因なのかなって。
ネガティブ要因だと思います。まあ、いろんな意見はあるんですけれども、はい、基本的には日本株買いのコスピー売りになるんじゃないかという意見が多い。
コスピが売られ日本株買いと、まあ、実際に今先物市場でも日本株は下がってはいない、プラス圏という感じですので、
そうですね、まあ、ちょっとコスピは明日になってみないとわからないんですけれども、ちょっとこのジーソミアの、報道に、破棄、韓国が破棄したことに対する、はい、反応というのは明日のアジア市場が注目ということになりますね。
はい、はい、では、マーケットかなり大きく動いてますので、早速この後西原浩一のブルベアどっちからスタートしましょう。
西原浩一のブルベア
どっち。さて、ここからは西原浩一のブルベアどっちです。ドル円に限定してブルベア材料を並べてみました。今日はたくさんあります。まずブルから見ていきましょう。
はい、アメリカ大統領が、給与キャピタルゲイン減税を検討かということですね。
はい、
まあ、まあ、給与税キャピタルゲイン減税というのは、まあ、インフレに連動して、儲かった、資金に対して税金を減らすとか、給与税はまあダイレクトなので、まあ、この権限が、議会の承認がなくてもできるよということをトランプ大統領が言って、米株が昨日上がっているということですね。
はい、
まあ、これはだけど、まあ、検討しているというだけですぐやるというわけではないですし、
そうですね、今朝になってちょっとこれは検討しているというだけですぐまあやるというわけではないというような、まあ、ちょっと、
まあ、どういうふうにするかわからないですけれども、はい、選挙は来年なので、はい、選挙を見据えてやるんであれば、まあ、議会の承認がなくできる、大統領権限でできるということであれば、もし必要であれば来年やるとか、その方が、まあ、持ってる、トゥールとしてはいいんじゃないかなというふうには思います。まあ、すぐやるということではないと思う。
はい、
うん、
ただ、まあ、株式市場ではこれを材料にちょっとね、支えて、
そうですね、ボル材料に、として捉えられているということですね。
はい、そして中国も上海総合少し、ね、反発してきたんですが、うん、可処分所得引き上げの内需刺激策を発表したのと合わせて、まあ、金利システムを見直すということで、うん、これ実質利下げの効果があると。
まあ、実質、はい、利下げの効果があるということなので、まあ、これも、まあ、株にプラスのドル円のプラス材料ということは言えると思います。どこもかしくも、減税とか、 緩和するというお話ですね、
はい、うん、ただ日本は10月から消費税増税なんですよね。
うん、だ逆なんですよね。だからどうしても、はい、円に対してポジティブ材料になってしまうんですが、まあ、それは別として、ドイツからも出ていると、はい、ドイツ政府が財政出動の準備をしていると、まあ、経済危機ならなんでこれ経済危機でもないんだけど経済危機なら500億ユーロを追加しを用意していると、まあ、こういう話を聞くとそんなにひどいのかと思っちゃうんですけど、
でもドイツ4、6月期マイナス成長でしたよ、う
ん、いや全体的にひどいんですけど、はい、ちょっと思い出すの15年ぐらい前は、ドイツの友達がこれまで見たこともないぐらいドイツは景気がいいというふうに言っていたので、本当にこんなに景気いい時は本当にないということをそんなに景気いいのっていう言葉だけなんですけど、
やはり中国の存在大きかったんじゃないですか、
大きかったということだと思うんですよね。その時ピンとこなかったんですけど、はい、その後、まあ中国が出てきて全般的に、中国が良ければドイツがいいんだなということがもうリンクされてきたんですが、過去半年間中国が悪いので、はい、ということはドイツが悪いんだろうなと思ったんですけれども、もう少しタイムラグがあると思ったんですが、あっという間に悪くなってしまう、はい、ということですね。まあ、これは、まあ、株のベア材料の、ドル円のベア、あ、ごめんなさい。株の、ブル材料のドル円の買い材料ですね。
はい、そうですね。
何でもベアにしてしまいますね。
財政支出するぞっていう話ですから、はい、ブルーですかね。はい。うん、はい、そして、その、メルケル首相の発言がポンドに、今の値動きにつながっているのかということなんですが、ブレグジット交渉でボリス・ジョンソンさんと会見したんですよね。
そうですね。これ昨日も出て、先ほどもちょっと番組の前にやってて、うん、二人でこう、一生懸命ニュース探してたんですが、はい、アイルランドの国境問題で実務的解決策検討という話なんですが、30日以内に、まあ、解決策が見つかるんではないかというコメントをしたということで、今ポンドが上がっているということのようです
の報道もあるんですが、はい、これはただ蒸し返されただけで、うん、一部報道にはマクロン大統領にもなんか強気の発言されたようですね。
ちょっと調べてるんですが発見しないんですが、うん、テレグラフによると離脱協定を変更可能であるという記事が出ているそうです。
はい、
ちょっと確かめてないんですが、それで、まあポンドが上がっているので、ポンド円が上がるのでドル円の買い材料ということになります。
はい、はい、ということと、うん、FOMC 議事録が昨晩出てきました。これが出てから9月の大幅利下げという観測はちょっと後退しているということで、これも一応ブル材料後でピックアップします。
そうですね、はい、
そしてベアです。今週出てきましたイタリアの総選挙のリスクが出てきたということですね。
まあ、コンテ首相が辞任しますと、
はい、
で、まあ、解散総選挙となってポピュリズム政権が誕生するかもしれないということで、まあ、イタリアの混乱はまあどんどん続くということなんですが、このポピュリズム政権が誕生というのは、まあ、世界的になんかそういう動きが、まあ、一箇所二箇所ではなくてグローバルにそういう動きがまあ非常に強いんだなというのは改めて考えさせられたということになると思っています。
はい、
まあ、ベア材料、
はい、うん、そして先週8月14日にアメリカの長短金利2年債と10年債の利回りがひっくり返ったんですけれども、それが一時的で解消されたんですが、昨日またひっくり返ったと、逆イールドというふうに、
逆イールドですね、まあ、これ先週取り上げたんですけれども、はい、逆イールドになるからといって、まあ、すぐリセッションになるわけではなくて、平均すると22ヶ月後にリセッションということなんで、すぐどうのこうのというわけではないんですが、逆イールドになるとマーケットのセンチメントは急速に悪化するということでベア材料、
はい、うん、そして、EU 側なんですが、ボリス・ジョンソンのこの楽観的な、まあ、書簡が送られているわけですが、かなり冷ややかな対応をされているようですよね。
まあ、そうですよね、うん、まあ、同じもう散々メイさんと3年間こう交渉をしまくって、
はい、
結論を出したことが議会に跳ねられてどうしようもないのに、いきなりボリス・ジョンソンが出てきて、再交渉をしろと、まあ、再交渉を、EU が飲まなければ、ノーディールブレグジットになる、なってしまう、つまりノーディールブレグジットになってしまったとすると、それは EU が悪いという ロジックになっているので、まあ、当然 EU 側は、まあ、勝手なことを言うなと言って冷やかな対応になってしまうということですね。
はい、うん、 そして香港のデモですが170万人、
まあ、これちょっと多いですね。これ結構みんな気にしているんですけれども、はい、香港は集会をする、まあ、政治的な集会をするのは政府の、許可がいります、
はい、
で集会をしてもいいんですけれども、デモの行進をしてはいけないということなんですが、コズウェイベイの隣にビクトリアパークという大きな公園があるんですけれども、そこに集まったのはなんと今大橋さんがおっしゃったように170万人、ということはその公園に入れないので、
はい、
入れ替わり立ち替わり入るとあぶれていった人が道路を歩くと行進になってしまうのでやってはいけないということになってしまう。だからこれがちょっと収まらなくなってきているので、まあ、香港の空港、こういうのはもうちょっと、入れないようにしてしまったんですけれども、どうしてもこのデモの拡大はついていくので、ちょっとこれはリスクオフ要因として注目しています、
はいはい、これは昨日まで流れていたニュースなんですが、フランス政府はもうイギリスのノーディールブレグジット合意なき離脱を前提にしていると、これを中心のシナリオに添えているというふうに報じられていたんですが、先ほどマクロン大統領は解決可能に自信という、
うん、
まあちょっとヘッドラインリスク大きいですね、
まあ、ヘッドラインリスクは多いので、まあ、ちょっと後ほど、指定のところでありますけれども、9月3日にかけてヘッドラインリスクは高まるということですね、
はい。まずはピックアップは、昨日の議事録で9月の大幅利下げの、観測後退しましたというのがどのぐらいなのかご覧いただきましょう、
はい。一部メンバーが据え置きを主張したので、アメリカの金利の、織り込みがどう変わったということですね。でまず8月の15日の、先週の、番組でご紹介した数字ですけれども、9月18日の、金利先物市場での、利下げの織り込み度、25ベーシスは 100% なんですけれども、50ベーシスやるっていうのが 42.8% もあったんですけれども、はい、昨日のコメントを受けて、9月18日は 13.8% まで急落していると、
うん、
まあこれによると、まあほぼ9月の18日はまあ、25ベースで終わるんだろうなということになる、はい。まあ、これはだけど、明日の、ジャクソンホールのパウエルさんのコメントによってまた大きく変わる可能性があるので、ヘッドラインリスクで上下するということなんですが、注目していただきたいのは、あまりこういろいろなことがあっても変わらないのは、先週8月15日に、9月16日の、フォワードレートを見ると 1.1% なんですが、今日のレートを見ると9月16日、来年の9月16日のフォワードレートは 1.1%。 だから9月に25ベーシスやろうが50ベーシスやろうが、来年の夏までは75から100ベーシス利下げをするというのは織り込んでいるということですね。
9月の大幅利下げの観測が後退しただけであって、1年後の利下げの織り込みっていうのは変わらず、
まあ、ほぼ変わらず
1% ぐらいやるんじゃないの、うん、というふうに市場はもう先取りしている、
先取りしているということですね。
いうことですね、
はい。
そうするとドル金利低下というのはまあ続くんだろうと、
続くということですね、はい。まあ、その10年債の金利は、昨年の10月は、10年債が 3.25% もあったんですが、あっという間に下がってきて、8月15日は 1.4732% まで急落している、
はい。
うん、だからまあ金利はどんどんどんどん、去年の10月はもう 4% いくんじゃないかという話もあったんですが、
はい、
あっという間に 1.47%。 これはどちらかというと、9月の、利下げがどうのこうのというよりも 1% ぐらい、利下げされるのを10年債は織り込みつつあるということですね、
うん。まあ、これをもってドル円をどう考えるかというのは掲示板のところで、まあ、チャートもご用意していただきます、
ね、やりますけれども、これが、どういうふうに考えるかというと、昨年の12月26日にニューヨークダウは 21,712ドルの安値をつけるんですが、その後少し戻して、
はい、
27,398ドルまで急騰しているんですが、これが、はい、利上げから中立、中立から利下げに入るという金利先物市場の織り込み度をすべて、まあ、プライスインして上がってきたということなので、これから利下げをしてもニューヨークダウを上げる力にはあまりならないんじゃないかというふうに個人的には思っていると、
はい、
ということですね。
まあ、現在ダウ平均178ドル高というところですけれども、うん、さあこの直近の高値を超える力があるかどうかというところは明日のパウエルさんの話次第かなと、
そうですね、
いうところでしょうかね。
はい、
はいはい、ここまで西原浩一のブルーベアドッチでした。ではここから西原浩一の視点です。今まさに大きく動いていますポンドなんですが、イギリスの、突きつけられた合意まで、ね、議会の承認を得てくださいよという期限は10月31日ということで EU と約束をしているんですが、今夏休み中、夏休み明けるのが
9月の3日になります。
はい、
はい、9月の3日に英国議会が再開するということなんですが、ここからどうなるかということですけれども、はい、ロンドンの友人が指摘していたことをちょっと皆さんにご紹介します。
はい、
で合意なき離脱が、まあ、ボリス・ジョンソンさんがそういうふうに喧伝するので合意なき離脱は高まるんですけれども、それに伴って、バイナリーに離脱延期の可能性も高まるということが、ロンドンでちょっと話題になっていると。これはどういうことかというと、はい、9月の3日にイギリスの議会が再開します、
はい、
で、仮に内閣不信任案が可決されるとすると、
はい、
それから14日以内に、挙国一致内閣を組閣しないといけないということになります。
はあ、
で組閣されるとすると労働党党首のコービンさんがヘッドになって、はい、EU と交渉して10月31日の EU 離脱期限を延長することが可能になります。
はい、
ただ、内閣不信任案が可決されて14日以内にもし揉めて組閣できなかったとすると、
はい、
総選挙をいつやるかというのはボリスが決定することができる。
そうすると、うん、期限の前と後だと
当然後になる。
後に
10月31日の後総選挙をやることになります。それはなぜかというと、はい、総選挙をやって当然ボリス・ジョンソンさんはもう一度再選したいわけですが、そのまま合意なき離脱になったとしても、3年間決められなかった、ブレグジットを決めた、総理大臣ということで総選挙に臨むことができるということになるので、
その決め方がそのノーディールブレグジットでいいわけですね。
まあエコノミストが、はい、指摘してた記事なんですけれども、はい、ボリス・ジョンソンは、割とナルシストで、彼が考えているのは、このままいくと 3,4 ヶ月で、もし総理大臣を下ろされたとすると史上最短の総理大臣になってしまうので、総理大臣を長く続けるという意味においては彼の頭の中で、僕の意見じゃないですよ、エコノミストのコラムの意見ですが、
はい、
10月31日に、ブレグジットがあるなし関係なく長く総理大臣を続けるという意味では、まあ10月31日以降に総選挙した方が彼にとっては得であるということですね。
そうなんですか。そのブレグジット合意なきっていうあり方でも総選挙勝てるというふうに思うわけですね。ちょっとこうその感覚はピンとこないんですけどね。
ああ、だから3年間こうメイさんが、
はい、
何も決められなかった総理大臣ということで歴史に、汚点を残してしまったので、
うん、
俺は31日にやるということを決めている。
ブレグジットしたぞと、何も決めないことであ
それでいいんです。
それでブレグジットしたということで勝てると、はい、ボリスさんはそういうシナリオなんですね、
はい、
ただもう一つのシナリオが先ほど出てきているわけですね。その交渉でバックストップ
一番右側ですね、
はい、
で EU と再交渉して基本的には EU は交渉に応じないのでそのままだと、合意なき離脱になるんですが、今いろんなニュースが出ているのは、マクロンさんが言ったりメイさんが言ったり、メイさんじゃないやメルケンさんが言っていることは30日以内にバックストップに対するエミオ案が出されるんじゃないかということなので今上がってるんですが、
はい、
ちょっと個人的にはなんでと思うんですけれども、メイさんが3年間かかって何も出なかったのがボリス・ジョンソンで出るっていうのはちょっと考えがたい、
うんうん、まあ、
おかしいなっていうことなんで、
ね、
まあ、どちらにしても9月3日の、イギリスの議会再開に向けて合意したヘッドラインが、 かなり多く出るので乱高下するんだろうなというふうに考えています。
はい、ポンド円のチャートをご覧いただきましょう。今このチャート少しね、上昇しているので、直近のこの底値りのレンジの上限を上にブレイクしている形にはなっています。
そうですね、はい、126円の55銭8月の12日につけたんですけれども、
今130円です。基本的には130
円ですね、はい、で、レジスタンスとすれば、2019年の1月3日フラッシュクラッシュの時に瞬間つけた131円の70銭がレジスタンス、それが抜けなければ、依然として戻り売りだと思っています。
はい、はい、ここまで西原浩一の視点でした。
集まれトレーダー、シンプル FX トレード。
さて、ここで FP ネット主催のセミナーのお知らせです。9月8日日曜日、東京は新宿のハイアットリージェンシー東京で、スペシャルセミナースーパー投資家サミットを開催します。西原浩一さんをはじめ、元チーフトレーダーの正木俊彦さん、竹内則弘さんらが短期間でトレード力を上げる実践トレード術を伝授。講演に加えて、懇親会で交流できる貴重なセミナーです。ぜひご参加ください。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。なお、このセミナー有料となっております。お申し込みにあたってはホームページに記載されている内容をよくお読みください。 FP ネット株式会社は関東財務局長金商第1898号の投資助言及び投資スクールの会社です。 FP ネット株式会社が情報提供を行う各商品には為替の変動等による損失を生じる恐れがあります。ご契約にあたっては契約説明書類をよくお読みの上、ご自身の判断でお取引をお願いいたします。
集まれトレーダー、シンクル FX トレード。
さて、番組中、ポンド円、ポンドドル乱高下ですが、今ドル円も少し、ね、下がってきていますね。ということで、そのドル円の掲示板への質問が今日来ていますので、はい、ご紹介していきましょう。ヤミー向井さんからいただいています。ドル円の戻り売りのポイントを教えてください。
はい、ドル円は8月の12日と8月13日に105円の丸5、105円の丸7をつけて反発しています。まあダブルボトムですね、はいはい、で、直近の高値112円の40銭と105円の丸5の 38.8% が106円の68銭になります。で、ここ数日の高値は106円の70銭で、ちょうど 38.8% のポイントになっているということですね。もう一つは106円の70銭で、はい、まあこれは噂にしか過ぎませんけれども、まあ本邦の輸出企業が大きく利用を得ているという噂がある。で、もしここが抜けても、50% が107円の18銭 60.8% が107円の69銭ですので、110円、109円と遠くなってきたのが、今108円もだんだん遠くなってきているというふうに考えています。戻りのポイントとしては、はい、38.2%、50%、60.8% がポイントになって、今のところは 38.8% の、38.2% ですね、の106円の68銭が抜けないということですね、う
ん、はい、まあ、先ほどね、106円60銭台まで上がっていたものが今ピュンと106円30銭台まで下がっているという状況ですので、まあ、やっぱりちょっとドル円は重いですね。ポンド円はちょっと上がったまま高止まりしてるんですけれども、
ポンドドルが上がってるので、はい、高いんですけれども、まあ、ドル円が重いということですね、
はい、うん、ということで、まあ、テクニカル的にも、まあ、戻り売りのポイントまで来たらやっぱりこう今落ちてるというような動きにはなってますね、
まあ、重いんじゃないかなというふうには思います。はい、105円の丸5は、うん、先週まではオプションの、まあ、まとまった買いがかなりあったんですけれども、今週の火曜日と水曜日に消えてしまったので、GPIF の買いはあるかもしれませんけれども噂ですが、オプションからの買いは105円が消えているので、もう一回トライすると105円が抜けてしまう可能性が高まっていると思っています。
そして、明日23日は ジャクソンホールシンポジウム大注目ですよね。
そうですね、はい、まあ、パウエルさんはそう思ってないですけれども失言が多いので、失言して株が落ちる可能性があると考えています。
失言して落ちるかちょっとかなりそれはちょっと決め打ちすぎるかなと思って失言してっていう、
そうですね、
まあ、パウエルさんはでもちょっとね、あんまりマーケットフレンドリーではない
ではないですね。正しいことを言ってるんですけれども、これを言うと株が上がる下がる、まあ、株が下がったらどうしようと思うことをあまり考えないで言ってしまうので、マーケットにフレンドリーでないコメントが多いので彼がコメントするときは、株が落ちる可能性が極めて高いと、これまではそうです。
はい、週末リスクということになりかと思いますので ね、はい、明日はちょっと気をつけていただきたいと思います。はい、時計は針は10時55分になるところです。
集まれトレーダーシンプル FX トレード。この番組は FP ネットの提供でお送りしました。
さてそろそろお別れの時間ですが、このドル円が今足元でキュッと下がってきたのは、22時45分発表のアメリカの8月の製造業 PMI の発表がありましたということで、予想が 50.5 のところ結果 49.9、 50のまあ境とか節目というのをちょっと割り込んだんですね。同じくサービス業 PMI は予想 52.8 のところ 50.9 ということで、製造業サービス業ともに PMI 悪かった。この結果を受け、うん、10年債利回りが下がっています。これでドル円が下がっていると
、まあ、ドルが売られているということですね。
うん、はい、ドルが売られているということでポンドドルがちょっと上がっている。
まあ、そうですね、はい、まあ、他の要因があるんですけれども、うん、まあ、全体的にちょっとドルが売られているということですね。
はい、
まあ、ドル金利が下がるとドル円が一番効くと。
はい、まあ、でもちょっとね、うん、指標が弱かったからといってダウ平均が下がるかというとそういうことではないわけですね。
まあ、違いますね。まあ、金利次第ということでになっていると思います。
はいはい、今ダウ平均は140ドル高というところで推移しています。その割にねゴールドがあんまり下がらないというのも昨今の相場の特徴ですね。
うん、ま、ゴールドはね通貨に対する信任の問題も出てきているので、はい、底堅いことは底堅いですよね。まあ、では急騰するかというとそういうわけでもないので、ちょっとゴールドはやりにくいというふうには思います。
はい、ということで、明日のパウエル議長の講演を控えて様子見気分が強まるというふうにね、東京マーケットでは言われているんですが、
まあ、東京マーケットはいつもそういう言われ方です、ね、何かを待ってる相場なので、
はい、でもまあヨーロッパはもうそれどころじゃない、まあ、やっぱりブレグジットがメインですからね。
そうですね、まあ、それが今落ち着いたとしても、はい、明日のパウエルさんの、コメント待ちなので、ちょっと明日は荒れるんじゃないかなというふうに思います。
はい、はい、今週来週の注目スケジュールというのを一応確認しておきますが、まずはね、なんといってもパウエル議長のジャクソンホールシンポジウム講演ということです。
明日の23時だと思って、23時ですよね、日本時間の。
はい、はい、うん、そして週末は G7 サミットがあるんですが、今回はなんか共同声明出さないみたいな話がありますね。
いや、出しにくいですよね、これは。はい、出さない。
始まって以来前代未聞のことみたいですね。
まあ、それだけこう各国、まあまあ、トランプさんがね、いろいろ仕掛けるって言ってはあれですけど、でしょうけれども、はい、ちょっと、表面上だけでも一応声明を出すと言われているんですが、ちょっと出しにくい、初めて出せない、ちょっと、まあ、各国間の協調がぎくちゃくしているマーケットなので、これがどうしてリスクオンになるのかなというのはちょっと、疑問ですけれども、まあ、ちょっと、不安定な動きが続くんじゃないかなというふうには思っています。
はい、はい、うん、ということで、まだねマーケットちょっとかなりセンシティブに動いてますが、ニューヨーク引けるまでわからないですからね。
そうですね、ニューヨークの5番がどうなるかわからないので、
はい、はい、ということでここまでのお相手は
シンプル FX トレードの西原浩一、
大橋ロコでお送りいたしました。それでは皆さん来週のこの時間にお会いいたしましょう。
はい、さよなら。
はい。